酒を飲むなと睨んで叱る。次郎長や分怖い人、怖いその人また懐かしい。第三すまして石松は死での山路の近道を夢にも知らずただ一人参りましたところは、ここは何を大阪の八軒屋から船に乗る。船は浮き物流れ物、神田の生まれどこと、酒飲みねえなすしくいねえと噂を残すこの船が、無事に伏見に着きました。船から上がって石松はお山を参り、京都見物できました。これから清水帰り道、通りかかったところは草津追分三受山、ここの樫本鎌太郎、お目にかかったことはないけれど、人の噂じゃちょいちょい聞くが、かなり評判のいいお方。どのくらいの貫禄を持つ人か、はかりじゃないが、この俺がちょいと測ってみようかなと、一人ごと言いながら、参りました鎌田の宅。立派な神器が住んで一宿一飯でこのうちへお世話になる。三日いて鎌太郎の貫禄を探った森の石松がびっくりしました。なるほど、世間の人は嘘は言わねえや。向こう五年と言っていたが、三年経つか経たねえうちにこの人は立派な貸元になるでい。驚いていたその三日目の晩でした。ご当家貸元さんまで申し上げます。はい、この度はまるっきり縁のねえ赤の他人のお前さんに何から何までお世話になって、石松はお礼の申し上げようもございません。お言葉にはめいてもっとゆっくり遊んでようと思ったが、うちじゃ親分や兄弟分がわしの帰りが遅いと、鶴じゃねえが首を伸ばして待ってるだろうと思う。今晩一晩お世話になって明日の朝お別れしようと思いますが、この後会いました節も相変わらずお引き立てお願いと存じます。ああ、それが一切いけねえ。へい、明日一晩泊まって明後日の朝立ってもらいたい。なんかこう、いやいや別に用じゃねえが、明日あるところへお前さんを連れてって、うんとお取り持ちをして少しばかり小遣いを持って帰ってもらおうとこう思って、実はお前さんは明日連れて行く場所までできてるんだ。もう一晩泊まってつくんな。 お言葉は重々ありがとう存じますが、この上お世話にもなりたくねえから、どうしても明日の朝お別れします。一さん、
え
お前さん、俺のうち世話になってると思うと言いにくいで、俺はお前さんを世話してるんじゃない、ご恩返しの真似事をしてる。
え、ご恩返し、
うん、おっしょんと俺はお前さんに世話になったといつ言った。お前さんに会うのが今度が初めて、お前さんの親分次郎長さんに俺の若い子が世話になった。こないだ五人旅から帰ってきて、清水の貸元さんにはえらくお世話になりまして、帰り明けには莫大な小遣いをいただきました。でこういう、ああよかったな、俺が会ったらお礼を言おうと思っていたが、縁がなくして会えねえ、弱ったなと思っているところに、清水一家の森の石松と来たから、ありがて、ご恩返しはここだと思うから、お世話の真似事をしてるとこういうわけなんだ。一さん、ゆっくり遊んでつくれ。なるほど、あなたは28だってね。石松は37、あんたよりわしの方が9つ年上だ。それでこうやって話をしてると、あんたの方が年上のようで決まりがあり、お言葉は重々ありがとう存じますが、どうしても明日の朝をお別れします。そうかい、言い出したら後にはしかね、あなたの気性を人の噂で聞いております。じゃあ明日お帰りなさい。へい、ナイさん、
え
あんたの親分次郎長さんは偉い人にゃ違いはねえが、
え
おかみさんが偉かったな、お嬢さんが子分を可愛がる旅人の面倒をよく見た。お嬢さんがいい姉子がいいって、女房の評判がいいためにと言っては失礼だが、次郎長という人の貫禄がぐっと上がった。欲しいつぼみは散りたがる。7年前尾張名古屋でお嬢さんは亡くなりましたね。
え、
欲しい人を殺しました。
どうだったな、あの時なんだってね、金のシャチホコがあざなになって、シャチホコ長兵衛深見村に住んで、深見の長兵衛という貸元にはお前さんと次郎長親分はえらくお世話になったんだってね。ねえ、
一さん、深見村長兵衛さんに世話になったとね。なぜ下向いて黙ってる、世話になった覚えがねえのか。
へい
へいへいへいへい、不幸な話をするようだが、親が死んでも涙一つこぼしたことのねえ私が、深見村長兵衛という名前が出ると思わず泣きたくなるのでございます。今あの人がこの世にいたら、
わしと親分二割は大地面たたつけて、ぐいっとこすって血と涙でお礼をしなくちゃならねえ、お詫びもしなくちゃならね
え、バカは承知でなったヤクザ家業、間違いで切られて死んだんなら諦めるが、次郎長の身代わりになり、大官竹垣三郎兵衛、ほげたの九六二人のために水攻めになって死んだがと思うと、わっしゃ気の毒で気の毒でたまらねえ。
はい、
一さん、義には強いが情けに弱い、男の中の男ってえなお前さんだで。
わしはね、失礼ながらお前さんはあんまり威勢がいいから涙なんざねえだろうと思ったが、よく泣いた。
ああよく泣いた。いいじゃねえか、石さん、その財官と九六はお前さんだの親分なので見事に切っちまった。敵は十分に打ったんだ、長兵衛さん草間の陰で喜んだ
ね。
あ涙拭きねえ、話は陰気になりましたな。7年前、尾張名古屋で姉さんが亡くなった時には3,112両2分という香典が集まったってね。大した貫禄だな。
わしゃ自分せやっこで旧海軍に漏れていてまだ香典ってものやってねえんだが、今年は七年で清水に大法事があるってことを聞いた。まあ、香典じゃねえんだ、香典の真似事はしてんだが、いっさ持ってつくんねえかね。断りましょう。え、断りましょう。なんで、世話になった上香典までいただいたら抱いてもらって思ってもらうようなことをするなって、義の家庭親分次郎長にわしは文句言われちゃうんだ。そればかりじゃねえ、あなたから香典いただいたわしがスーッと清水に帰りゃいいが、途中どんな用があって帰りが2日でも3日でも遅れたら、後に残ってお前やお身内がなんという、もういい日また清水に着いた自分だ。香典は経費のあるもんだ、令状一本来ねえ。あの野郎きっと香典使っちゃいやがったんだよ。それともあいつは本当の石松じゃねえんだろ、なんてさ、いや、んなこと言うようなあなた方ご人格じゃねえが、言われやしねえがとこっちの神経がとがめる。だから樫本こうしてくんねえ。わしはうち行けって親分に、三池山の樫本さんにお世話になりましたって話をすると、古文ごもいの次郎長が、石松が世話になってありがとう存じますってあんたんとこへ礼状をよこす。その礼状をあんたがこう見て、あ、やっぱり本当の石松だったなってことがはっきりわかる。で、分かってからあなたが直に清水に香典を振った方が、わしは家庭だろうと思うんだ。樫本、どんなもんでしょう。えばい、驚いたな、つくづけれな。なんだい、世間の下森の石松はバカだバカだってが、バカじゃねえや。ほんと、ありがてえようなありがたがねえような言葉だね。筋の通った立派なお言葉だ。一さん、鎌太郎、頭を下げて頼むから香典使っちゃ作れ。はい、礼状一本来なくっても石松じゃねえ語りだと口が腐っても言いませんよ。失礼ながら三日前、静かに開けた荒格子、頭を下げたお前さんが、お叱いなさんす、お叱いなさんす、お叱いなすってありがとう存じます、手前小国と申しますわ。まだ舐めもこう言わねえうちに、失礼ながらうちん中からお前さんの顔をこうやって覗いて、あれ、清水一家の石松さんだってことはちゃーんとおいら知ってたよ。おい、初めて会ったわしをよく知ってたら知ってね、世間の噂で聞いて、清水一家の石松さんは何より証拠は目、ほら目、めったにねえ面白い人だって聞いたら、こいつは面白いや。何より証拠はめっかちだと言おうとしたが、わしの顔見て気の毒になって、めったにねえとは樫本、うまく逃げたな。知ってんのか、決まりがあり。ああ、世の中は面白い。面白かねえ、ちっとも。まあ、こういうわけだ、香典持ってつくれ。じゃあ、器用にいただきましょう。しばらく待ってくださいよと言葉を残して鎌太郎、そのまま立って次の今、後に残る石松は鎌太郎の後ろ姿を見送りて、口には出さぬが心の内で思わず言った独り言、バカ死ななきゃ治らない、俺がお世話になってるから、三池山の樫本へ、鎌太郎の親分よと、下から出ればつけ上がり、 上長に香典持って作れってや。
笑わせやな。心当たりのおもちゃ箱ひっくり返したような爆臭ちが慶道一の次郎長に付き合いができてたまるかい。いくら香典持ってきやんで、十両といや首が飛ぶ世の中って十両持ってきやんだろ。道中石松さんの小遣いと三両、十三両ここに並べやったら、へえこれが香典ですか、大した香典ですねってそっくり蹴って笑ってやっから。だけどな、年は若えが人間がしっかりしているし、おまけに場所が京都が近いから、清水の舞台から飛び降りたような気になって20両来るかな。道中石松さんの小づけ5両、まあ25両で当たり前だが、まあ13両だろうな。愛の絵からかみえさらりと開いた再び入れくる三宅山ちょいと石松見てあれば鎌太郎お盆を持って出てくる。お盆の上、紫の福さがかかっております。石松がひょっと見て、あれあれに香典が乗ってやんだな。おや、山が少し大きいな。ほら25両かな。一さん、へい、待たしてすいません。どうしまして？清水一家は千人余り、大菓子元を務める人は28人、その中でもお前さんはやっぱり頭だったところ立派な兄、そのお前さんだからまさか隠し事はしねえだろうな。しません。では伺いましょう。はい、さっき俺が一さんちょいっと待ってくださいと立ち上がって次の居間へ減ったな。へい、俺はバカじゃねえか、自分のうちの唐紙を死に何べんとなく揚げたてしてるかわかんねえ。このぐらいの力で開いて、このぐらいの力で閉まるという加減がわからねえ。揚げてへえったまではいいが、閉める時に力が余ったのはつまり行儀が悪い。唐紙の通りがいいから柱へ当たってツツッと三寸ばかり開いたろ。へい、その開いたとこからお前さんが俺の後ろ姿を見送って、ああバカってものはしょうがねえもんだ、俺は世話になってるがおろから親分だ、貸元だって言えばいい気になりあって、心当たりの赤ん坊みてえな博打ちが慶道一の親分次郎長に付き合いができてたまるもんか、バカな野郎だなと。お前さん、お目はしなかったかい。あれこいつ驚いて影響見やがんな、こいつは。ねえ、んなこと思わねえ、隠すねえ、思うのが当たり前、思わなければあんたはバカだ。だけどね、一さん、よかったよ、お前さんが睨んだほど俺はバカじゃなかった。慶道一の貸元にお付き合いはできません。だから初めっから俺は香典やろうとは言わなかったな。え、香典の真似事がしたいと言ったね。ええ、真似事と言いました。いくら真似事とは言いながら、相手があんまり大きいからもっとどうにかしたかったが、これが一平な義理、決まりが悪い、目合いちゃ出せねえ。つぶって出した石松さんよ、必ず笑ってくださるな、さあ受け取ってくださいとかぶせた福さをパッと取る。何の気なしに石松が見れば、ご仏前ご公領金一百両三受け山かむ太郎、別に道中石松さんの小遣いへ30両と出された時に石松め、左のつぶれたこのまな子がパッと一度に入ったかと 思うばかりの驚きなり。その金をいただきます。そのようは世話になった。明けの朝になりましたら、三池山に別れを告げ、草津追い分け入れました。参りましたる英州の、ここは真鯛の中の町、
東海道の真ん中にあるから中の町というそうですが、濃い飛沫がこうかかってくると、片脇の松の木のところで三人のヤクザ者が何か話をしてました。ふっと石松の姿を見て、
おうおう、石松さんじゃねえか。
あ、そうだ、
呼んでみな。
おう、清水一家の石松ちゃんじゃねえか。
誰だ
よ。おれ、よう、都鳥の歌謡と三兄弟お揃いで、こうして石さん本当に笑だった、言おうとになったな。今じゃ台貸し元になったってな。どこへ行きたい。親分の第三で讃岐のコンピュラ様へ行った帰り明けにね、三池山は鎌太郎さんとこで遊んでたんだよ。ただ7年前尾張長屋で亡くなった親分の姉御長さんの香典立てんで100両道中石松さんの小付けって30両130両もらって今帰り明けだよ。
え、130両。
うん、手下なんだな、三受山って下、偉いな。いや、三受山は偉いんじゃねえよ。
そうか。
うん、おめえの親分次郎長さんに貫禄がある。
そう、
一さん、おめえも遠州の生まれだ。この遠州は素通りはできねえ。俺のうち二三日休んでってくれ。
あ、そうか。
胸に一物あった都鳥三兄弟が石松を連れて宮古田村へ帰る。この百両が因果な金、石松の命がなくなります。石松殺しのお粗末、ちょうど時間となりました。また講演いたします。